ラジメニ玉手箱
R。
今回もお買い上げ誠にありがとうございます。ラジメニ玉手箱R岩崎和夫です。
皆さん元気してますか？ボリューム375のお時間がやってまいりました。ラジメニ小町香織こと南香織です。
これが流れる頃には、はい、盛り上がった平昌オリンピックも
終わっております。
終わっておりましてですね、はい、もう日々春に向かってという感じでございますか ね、
お水取りも始まります。ならでは、
まあ、この1週間も若干まあ寒さは残ってたけど、
でもね日差しがね、
日差しが暖かいっていうかね、うん、今日 の、 あの神戸なんかも日差しが強くて、なんかこう
霞んでた
っていうか、うん、あれは何なんでしょう、黄砂
それとも花粉
あんなに飛んでんの
分かんないけど、
花粉症の人気の毒やね。
だいぶとくしゃんくしゃん来てましたね、友達が。
もうだいぶ来て、今日なんか相当くしゃんくしゃん来てるのかな、
ね、大変、
だいぶ春の足音が聞こえてまいりますが、
はい、スプリングハズカム、
まあ、でも受験生の諸君にとっては、
はい、
いよいよ高校とかの
公立がね
始まりまして、
ね、あの私事ですが、めいっ子が無事高校合格しました。おめでとう、ありがとう、葵ちゃん、
ありがとうございます、はい、葵ちゃん
私の最初のめいっ子が高校生です。もう
もう高校生ですか、
はい、
それはあの希望の、
はい、第一希望に、
第一希望ようか、
はい、どこか知らんのですけど
知らんのか、
うん、あの第一希望受かったかおりんってライン来てたから。
めっこさんはどこなんですか？奈良県、
奈良だと思います。
奈良のどこなんやろね、気になる、やっぱり
奈良かな、
奈良としては気になる。
分かんない、奈良に住んでるけど奈良と限らないかも。
限らないもんな、
うん、でも家から通えるって言ってたから関西かな、
通える距離で、
うん、
高校1年生ですか。
はい、ピカピカの。
先週のゲストはね、
うん、
2人高校生で。
そうですよ17歳と18歳ですからね。
まあ、朝香さんの方は卒業して、
そう、
もうこの4月からはまあ、あ
の大人の階段、
大人の階段登るわけですけど
選挙権は持つわけですけど、
ということでございますね。
はい、
まあ、こういうちょっと春間近のラジ様あるでございます、
ね
ね、うん、今週もたくさんお便りどうもありがとうございます。
ございます。
いよいよラジメニーツアーも2週間後に迫ってまいりまして。
そうなんです、なんだかんだで、
なんだかんだ言うてるうちに、
うん、
こちら愛知県瀬戸市のラジオネームリバティ GT さんがですね、うん、ラジメニアの皆さんよりも一足早く犬山城に行ってきましたと。
あ、そうですか。
3月に今住んでいる愛知県を離れて、愛知県を離れる前に犬山城に行きたいと思い、
うん、
24日に足を運んでみました、
うん、
前回の R で2月26日にシャチホコの修理が終了すると、
うん、
リスナーさんがおっしゃっていましたが、
うん、
犬山城へ行ったのは24日だったので、
う
ん、まだ修理は終わっていませんでした。
2日前か、そっか、
そうしゃないね、
うん、
とはいえ新しいシャチホコはすでに設置されており、そのシャチホコを見て姫路城の平成の大改修を終えた時のことを思い出しました。
まあ準備スタンバイは OK なんだね、
ということなんですね。犬山城の天守閣を登って一番印象に残ったところは桃の瓦。
桃の瓦？
桃ってあのピーチ、
ピーチの瓦？
桃の瓦で、珍しい瓦もあるもんだなと思いました。
桃のマークが刻印されてるのか、桃の形なのか、桃の香りなのか。
香りはないやろけど形は難しいけど、あのこのこう丸くなるとこあるじゃないですか、
うん、
香りの瓦、うん、の端っこのところ、
はい、
あこが桃の形してるとこなのかな、
わかんない。
でこれは普通に吹かれてるんですかね、それともこう展示してあるんですかね。
でも見られてるからどうなんだろうね。
どうなんですかね、もうちょっと詳しい情報欲しかったけど、
行ったらわかんねんけど、うちら
桃の瓦を皆さん、
はい、チェックです。
チェックでございますよ、うん、岩ちゃんカオリンツアーに参加されるラジメニアンの皆さん、犬山城を楽しみにしていてください。
はい、楽しみにしています。
まあ、観光の一つの目玉ですからね。
そうです、
お城好き多いしね、
ね、ワクワクする。西脇市のメーテルの友人さん、私もついに AI スピーカーを買いました。皆さんから遅れること半年、目が不自由な私にとってボイスコマンドで動いてくれるこの機械は本当に便利です。朝の挨拶、その日の予定、運勢を聞いてから仕事に出る、帰ってきてからは薬のリマインダー、炊飯器のタイマー、ラジコでラジオを聞いたり、 Google プレイでアップしてある音楽を聞いたり活用しています。もちろんお天気もこれに頼っています。先々週カオリンがこのラジタマールの中で OK Google と言われたのに反応してよくわかりませんと言って苦笑しました。
なるほど。
ってことは今これも OK Google 反応してるかも。しりとりをすると必ずうんがつく言葉を最初に言ってきます。これではしりとりが続きません。なぞなぞも難易度の高いものから低いものまでいろいろ出してくれて楽しめますよ。海外のラジオ放送も聞かせてくれますので英語の勉強にもなるんですというね。AI スピーカーは今どんどん進んでましてね、ま
あ、確かにもう直接みんな言ってくれるから、
はい、
こういちいちこう文字とかお父さんでいいわけやから、
うん、
目のご不自由な方にとってはすごく便利なものですよ ね。
Kindle で買える本を全部音読してくれるソフトが開発、うん、この間されまして、
すごいな。
これが AI スピーカーに入ると、あの本読んでって言ったら読んでくれるんやと思います。
まあ、なかなかやっぱその人間が読むようなその感情入れたりとか、うん、そこまではなかなか難しいでしょうけど、
でもほら朗読じゃないから、
まあ、いわゆるこうちゃんと字面通りに読んでくれるってのはありがたいですよね、
うん、逆に朗読みたいに感情入らない方が、ま、読書としてはいいじゃない。
いいかもしれないです ね。なるほどな。
活用してはるな。
そのしりとりで必ず運で終わらせるっていうのは最初に続かせようっていう気がない。
気がないんでしょ。はいっつって、はい終わり
っつって。そこまで無理ってことだから。
無理か、技とかですよね。
技とか。単語やったらキリないからかな。かな、ね、絶対勝つ。だって単語いっぱい覚えてるはずやからね。
そうそうそう。
検索して、ね。
だって辞書があるわけですからね。
人間が勝てるはずないから、もうとりあえず一回で終わらせとこうと、う
ん、はいはい、なぞなぞ、はいはい、みかん、あーあなたの勝ちやって忖度する AI スピーカー嫌だ
なんかバカにされてる気がするな、
ね、
こちら大阪茨城市の謎の国勢調査員さん、インフルエンザナウ
ナウ
謎の国勢調査員です。
大丈夫、
火曜日に風邪ひいたかなと思ったので、翌水曜日の朝に熱が出たので会社休みます。朝のね体温が 35.6 度だったそうで、
うん、
35.6 度で
熱が出てる、
普段よりも高いってことなのかな。
え
と、休んで医者に念のため検査してもらったら A 型インフルエンザでした。
えそんな低いのに A 型
みたいですね。
えほう、
朝やったから体温低めだったかもしれないですよね。25日に城東区の大工の演奏会があるのでお医者さんに尋ねたところ、お医者さんが5日間は外出禁止ね、
うん、
25日に大工歌うんですけど間に合いますかね、今の話は聞かなかったことにします
まあ治りかけだから大丈夫だろうっていう ね。
残念ながら今回のステージは見送らざるを得ないようです。
見送るのか、
まあ、ちょっと念のためにね、まあ、ね他の団員さんとか移したら
大変だもん ね、
大変だもんね。
歌うから撒き散らすもんね。
どうもなんかインフルエンザは接触感染が多いみたいですけどね。
あそうなんですか、
うん、だからなんか触ったものを
また触って
それで口持っていくとかっていうのが多いみたいですが、まあ念のために、
うん、
であのいつも長文投稿ですみません、最近意味の通らない走られ方が増えてきたので、そうですか申し訳ない、
失礼しました
何文字ぐらいの投稿なんでしょうね、気になる。
文字数では分かんないですけど、
まあ、あのフォントの違いによって A4 ページに、ね、搭載できる分量は変わると思いますが、
プリントアウトして2枚になると長いよね。
おおむね A4 2枚にメールでね、
うん、
渡るとちょっと長いかなっていう。
1枚でも長いですけどね。
あの結構こうなんていうの、文と文の間にこうスペースを置いてくれる人は読みやすいですよ ね、はいはい、ね、かなり長くなっても、
ね、カットもしやすいですしね。
カットしやすいそうなんですよ、まあ、長いと一概にこう長さじゃなくって、
はい、
うまくまとめられているかどうかなんですよね。であのハボチョンさんがね、
うん、
この謎国さんの声を聞き分けられたって言ってましたよ ね、
うん、ね、
合唱において個人の歌声が聞き分けられるのは褒められたことではないそうです、
まあうん、
合唱やから
ね、ソロじゃないからね
っていうことでしょうね。
いやそれはきっとあなたが目立ってしまったのではなくても友達だからだと思いますよ。
声をねその
そう
混然一体となった、はい、ところから聞き分けた、
あなたの成分を抽出したんですよ愛です愛
愛かな
愛ですよ、大阪市淀川区の FF 好きゲーマーリリーさんです、先週のバイリンガール吉田千佳さんのイベントについての続き、予約日当日仕事の合間を縫ってツイッターで蔦屋書店の予約状況を追っていたのですが、10時予約開始、定員85名、5分くらいであっという間に締め切られました。どうやら開店前から千佳さんファンの大行列、すでに50人くらい並んでいたそうで、もう一瞬の出来事でした。甘く見すぎて ていた私で見落としていた情報がありました。実は大阪は2カ所開催されるみたいで、3月3日の土曜日18時から、我らが三番街にあります紀伊国屋書店梅田本店でも記念イベントがあることを見逃していました。昼休み紀伊国屋に走ったところ、まだ予約は開始されていませんでした。当初は店頭予約だったのですが、事前の問い合わせがかなり殺到したらしく、店頭が混み合う恐れを配慮してインターネット申し込みによる抽選という形に変わったそうです。期間は22日木曜から25日日曜日、当選者には26日に一斉にメールでお知らせが来るそうで、定員は80名ほど、事前にこのためだけに紀伊国屋オンラインショップの会員になり、22日当日予約申し込みを済ませました。抽選になったことで、開店前にお店に並ぶといったこともせずに済みましたし、まあ外れたら諦めがつくので、まあ、抽選ですからねこっちはね、気持ち的には安心です。だがしかし倍率は尋常じゃないと予想します。全国の地下友恐るべし、というかそんなに地下友が、まあ、地下友っていうのはファン の皆さんのことらしいんですが、いるんだという改めて凄さを知った次第ですというね。YouTuber 舐めたらあかんぜよというね。
まあ、もうちょっと大きい会場とかだったらいいんでしょうけど、なかなか それでどんどんこう大きくなっていくわけですけど、
まあ、本屋さんのイベントだから ね、当たってるといいね。
いいね
明日、
高砂市の萌壁さん、最近ニュースの話題ではピョンチャンオリンピック花盛り、まあやっぱ金メダル取ると
ね
一気に盛り上がりますが、収録されている時はオリンピックも大詰め、そして配信されている時には終わってるんですね。そんなピョンチャンオリンピックで話題なのがカーリング女子チーム、プレーもさることながらハーフタイムのおやつに注目が集まったり、
もぐもぐタイムですね。
NHK がなんか別のところ中継したら、なんでもぐもぐタイムを中継しないと怒られたみたいですけど彼女たちが話している方言、そうだねは早くも流行語大賞にノミネート入りとも言われています。そうだねという北海道弁、そんなに気にしていなかったのですが、これだけニュースでも取り上げられる機会が多くて聞いてみると燃える。
かわいいよ。
かわいいねあれ、
まあ、あの頃が言うからやけど
ね方言女子は時折話題になりますが、素朴でいいですよね。そう思うと僕の住んでいる高砂の方言、播州弁は燃えるのか、
それは可愛い子が言ったら燃えるんじゃん。微妙、
まあ、そうなんですよね、誰が発してるかによるのよね。大ヒット映画君の名はを播州弁に変換してみると、誰どいやわれ
誰どいやわれ
ちょっと違うと思うけど、になったり、燃えるというよりは笑える、まあ、ちょっと乱暴に聞こえる方言ってありますからね。まあね、播
州はそうですよね。そこがいいけど、
僕自身は、生まれは神戸に近い明石で出身で、幼少期の頃はどちらかといえば神戸弁、今は高砂に住んでいて播州弁も少しは使えるようになりましたが、まあ、よそ行きとか初対面の人とか、大勢の前で話す時など、まあ、TPO にもよりますが、話し言葉としても標準語になることの方が多いみたいですね。まあ、社会人というか仕事してるとそうならざるを得ない時あるよね。まあ、お芝居の台本って基本標準語が多いので必然的に覚えないといけないことなんですが、そうした経験から仕事でトラックに乗って配達の仕事をしている時にお客様のところに行って話していると、何々さんって出身は関東って言われたこともあります、お国言葉で話すって生まれ育った場所を表すんだなと思い、方言も大切にしていきたいですよね。
そうですよ。
もうね、これはあれ、そうだねっていうのは方言じゃなかったらこんなに話題になってないからね。はい、
そう。
いやいや、
かわいいですよ。
かわいいですね。
ね、
はい、
こちらは高槻市水素振興流墓穴折り師範さん。ピョンチャンオリンピックカーリング女子の準決勝を見ていて、あまりの息を呑む展開に最後の方お腹が痛くなってきた水素です。気持ちわかるわ。時差がない場所での開催、かつ大人の事情とやらで深い時間に競技が行われるため、帰宅が遅くなってもテレビをつけたら何かしらの競技をやっていて、いつもよりもたくさんオンタイムで観戦したオリンピックでした。さて2月17日土曜日はラジタマでも話題にした俳優手話パフォーマー三浦さん主催の手話ソングライブミュージックサインの枚方公演でした。残念ながらここでの僕の宣伝に乗って見に来たラジメニアンはいなかったようですが、客席の7割ぐらいが手話ライブ初体験の方だったようで、その方がも手話とライブの世界を楽しんでおられました。 手話ライブに参加する以外取り立てて勉強しているわけではないですが、さすがに関西で講演があれば毎回のように参加しているので会話レベルにはほど遠いですが、覚えた手話の単語は徐々に増えていくわけです。で、最近出会ったある歌の歌詞が、そんな僕レベルでもある程度手話で表現できそうだなと思ったので、ちょっと手話表現に挑戦してみっちゃおっかなと思っているところです。その歌はアニメ学園ベビーシッターズのオープニング、小野大輔さんが歌っているエンドレスハッピーワールドです。多分直接的な言葉で強いメッセージを持った歌詞という点で、ミュージックサインで歌われる歌たちと共通があって、歌詞の単語が被るんでしょうね。もちろん僕レベルでは全然語彙が足りないので真似事にすらならないでしょうが、歌詞の世界を表現する一環として取り組んでいこうかなと思っていますということですね。
うん、
いいですよ、歌を手話で表現できると。
そうですよね、
うん、本当に全身で表しますからね、うん、とっても楽しいと思います。
こちら、この横須賀の片隅のハニマルオさん、どうもありがとう。袋のインスタントラーメンの話が出ておりますが、私はよく食べますと。むしろカップラーメンは割高感があるので袋ラーメンがメインになっています。
ああ、確かに安いもんね袋麺。
袋ラーメンでなんかいろいろ自分でアレンジするっていうのがいい食べ方かもしれないですね。最近は100均などで袋ラーメンを電子レンジで調理できる丼のようなものが売っているので、5分ほどで調理ができたりします。
ほうほう、
ほう、うまかっちゃんの美味しさは自分も納得ですが、それと双璧をなすと言ってもいいのがマルタイラーメンです。味のマルタイですね、棒ラーメンって、ちょっと珍しい棒状のラーメンで、福岡県のメーカーだからか博多ラーメン系の商品が多く出ています。博多ラーメンは基本的に細麺で、うまかっちゃんの麺はその点では少し博多ラーメンっぽくないのですが、マルタイラーメンは棒状の細麺なので再現度はかなり高いと言えると思います。スーパーマーケットよりも100均の方がいろんな種類を置いているかもしれないので、ぜひ探してみてください。
あ、なるほど、意外な種類がね。
そうなんだ、100均ってねあんまり行かないんですよね。近所のスマパティオにも100均は1軒だけあるんですけど、
はい、
あんま規模大きくないので、
ね、
だからいわゆるよく売れ筋のものしか多分置いてないと思うんですよね。
私なんか毎日100均何かしら寄りますよ、必ずのように。楽しいよこんなものが108円で手に入るんやと思う。でもなんかその食品のところに行ったことがないんです。
食品のところはまあその、100均のお店とか場所によってだいぶ違ってくるよね。
そうなんですよね。ちょっと今度行ってみるわ。
そういうのがよく売れるところとそうでないところとあるやるからね。
愛知県知立市、カップラーメン大好きトルオタさん、前回袋物のインスタントラーメンの話題がありましたが、カオリン、白菜、椎茸、人参というフレーズは札幌市場味噌ではなく塩ラーメンです。そうか、季節のお野菜いかがですよね。
そう
僕は今袋物よりカップ麺消費の真っ只中です。何しろサイズ問わず30食以上ありますんで、休みの日の昼といい毎晩といいカップ麺尽くし。野菜も取りや。サイズの大きいものなら1食で済むのですが、小さいものなら2食分食べないと気が済まないというより腹が満たされないです。カップ麺の楽しみは味ももちろんですが、コンビニで売られているものによくある有名店が監修した商品を食べられるということでしょうかね。っていう、そうですね、関東とか全国各地の有名なお店の味を再現ってやつがありますからね。
ありますね、
うん、
袋麺の方がまあ種類的には多いやろな。
まあそうですかね、
バラエティっていうか、
そうカップ麺じゃない、袋麺ですかね。
袋麺もほら、だからそのパターンとしていろいろあるんちゃうかなという気はするんですけど、
ね、どうだろう、
どうなんでしょうね、
うん、
僕もあんまり袋麺買わないもんで。
そうですね、
こちらいただいたのは新潟県長岡市の遠距離リスナー坂巻さん。さて、ペヤング焼きそばでおなじみのマルカ食品からペヤング焼きそばの新商品が登場。その名もペヤング超大盛り焼きそばハーフ&ハーフ、もっともっと激辛×辛さゼロ。
ほ？どっち？
麺が通常の2倍、倍あると、うん、2玉入った超大盛り焼きそばのその2玉に別々のソースをかけて2つの味を楽しむ。
だからハーフ、
ハーフ&ハーフ。今回はペヤング史上最大の辛さを誇るもっともっと激辛と激辛成分を抜いた辛さゼロ早い話が普通のソース焼きそばですが、この2つの味を楽しむ焼きそばです。
あ、なるほどね、
そうか、
面白いね。
別々に食べて味の違いを楽しむもよし、2つを混ぜて普通に激辛麺激辛味として食べるもよし。
それあまり意味ないんじゃねえだろうか。
お好みの辛さでお楽しみください。他にもペヤング焼きそば塩ガーリック味、ペヤング焼きそば激辛味、ペヨング焼きそば激辛味、ペヨング焼きそば油そば風が発売中、
うん、
さらに今後も新たな味が予定されています、
うん、
ペヤング焼きそばこれからも目が離せませんね。
うん、いろんなね種類が、
いただきましたよ。このまま、ペヤング好きにとってはいろいろ楽しみ方があっていいですよね。
そうですね。なんかまあ当番組では前ほど盛り上がることはなかったですけども、うん、ちゃんとあの発売はされてるわけですね。
そういうことですね。
次から次へと。
あの遠距離リスナー坂巻さんね、あの多分届くかどうかを心配なさってると思うんですけど、
はい、
同じ組み合わせ、これはいわゆる本体宛てと R 宛てにまあ1枚ずつ。
ファックス？
うん。計4回送られてきてるんですよ。
なんでだろう。
計8枚。
あ、え？8枚？
多分だからそのエラーとか、
はい、
届かなかったことを心配されてるんだと思うんですけど、
はい、
ちゃんと届いておりますので
1枚でいいです、
まあ、念のために、まあ、あの2回というか、
はい、それちょっととりあえず半分にしてみようか。
ちょっと多すぎるので紙もったいないんで、はい、よろしくお願いします。
あの、はい、ラジオ関西も ね、 あのいろいろねコピー用紙とかうるさいですから細かく、はい、とかも、
まあね、送ったもご心配は分かるんですが、は
い、届いてます。
届いてます。
全部届いてます、
はい、
豊中市のペンネームドクターモアイさんです。大杉蓮さんが亡くなりました。ドラマバイプレイヤーズを毎週楽しみに見ていただけに本当にびっくりしました。恥ずかしながら私たけし監督の映画あまり見たことがなかったので意識したのはシンゴジラとドラマファイナルファンタジーの光のお父さんの出演からでした。訃報が流れた直後に放映されたバイプレイヤーズ第3話、これまた本当に楽しい展開だったので余計寂しさが募る感じです。ちゃんと映画も見ないとねと嫁とも話しています。心臓の病気って突然来るので怖いですね。ご冥福をお祈りします。2月3月週末予定てんこ盛り、しばらく兄からにも行けてません。ストレスたまる、なんとか乗り切ってツアーには参加したいと思います。ということは申し込みをしてくださってるんでしょうかね。お待ちしていますよ。
そうなのよね、
はい、
大杉蓮さんの
皆
さん、
ね、
かなり駆け巡りましてですね、
びっくりしました。
シンゴジラの首相役、
はい、そうですね、
光のお父さんはずっと見てたし、
うん、
でまあ、あの映画にもとかあのドラマにもっていう感じで、うん、
すごい
今なんかゴチになります、
はい、この間放送されましたね。
で、まあ、バイプレイヤーズっていうね、
はい、
そういうバイプレイヤーたちのドラマっていうのも、
うん、
でそのロケの帰りにホテルに行かれて、
で
ちょっと不調を訴えたので皆さんが付き添ったっていう。66歳なんですよ ね、
はい、お若いですね。
僕とあんまり変わらないっていう。
そうなんですよ。
なんかちょっと怖いね。
まあね、あの心臓はね年齢あまり関係ないので
何かその前兆のようなものはなかったんですか。あっても気づかなかった。っ
例えばあの頭の場合はちょっと頭痛がするなが前兆の場合もありますし、ちょっと息切れするなが前兆の場合もあるので、もうこれ防ぎようがないと思います。
防ぎようがないんやな、
うん、ね、残念ですね、
残念ですよね。さあこちらいただいたのは北海道帯広市の高橋義弘さん。北海道にはね毎週土曜日の午前8時から午後5時までと、
うん、
なんと9時間、
うん
うん、生放送やってるラジオ番組があるんですって。
すごいね、楽しそう。
タレントの日高五郎さんが送る STB ラジオのウィークエンドバラエティ日高五郎ショー、
うんうん、まさにショーだね。
省略して日高五郎賞、または単に五郎賞と呼ばれています。北海道にも五郎賞があるんだ。番組名の通り自らを芸人と称する五郎さんのカラーが前面に出ている9時間です。まあ、辛口とか毒舌と評価されることも多い、物事をはっきりさせたがるご本人の芸風のためか、この番組を聞いても好きという人と嫌いという人が分かりやすいようです。
うん、
でもまあ他になかなかない番組出演者かもしれません。ラジオへの熱い愛情は伝わってくる人、
うん、
そのように思っていると、まあ、あのこの方は思ってるんですが、また五郎さんが CM をすると北海道では売れると、
うん、
象徴的なのが番組とコーナースポンサーのセブンイレブンとこれ共同企画している、
うん、
みなの州、
うんうん、
まあ、漢字のみなにみなのカタカナで州、みなの州、みなの州ってあの、
うんうんうん、
かけてあるんですよね。まあ、シュークリームってことかな、
うん、
北海道内だけで毎年6月の1ヶ月限定ながら1個98円のシュークリームが、
うん、
その1ヶ月の間に 100万個以上売り上げるん
だそうです。おー、素晴らしいですね。
すごいな。もう北海道ではじゃあこの日高五郎さんを知らない人はいないというぐらいの方なのかな。
ご当地ヒーローです、
ねえー、そんな五郎さんが今年の2月3日入院のために五郎賞を初めて欠席して、
はい、
ヤフーのニュースにもなりました。でその何週間か前に手術を受けたのですが、その翌週も通常通り出演していたはずで、とても驚きました。まあ、当日は STB の男性アナウンサーが代わりに番組担当していましたが、うん、そのアナウンサーだったか番組中に 何気なく言った五郎さんも人間なんだなという言葉が印象的でした
、うん、
これ30年以上続けていらっしゃるそうで、
すごい
超人ですよね。9時間の生ワイドを30年以上
週1
やけどね、
うん、
いやすごいな。
すごいね。
その翌週に番組に復帰した五郎さん、雪まつり期間は毎年恒例の STB ホール公開放送も無事に終了して、
うん、
番組欠席当日のネット配信記事で北海道の屋敷鷹人と書かれたことに対しては、
うん、
亡くなった人と比較されても困る、北海道の日高五郎と言ってほしいといった趣旨の発言をしていました。
なるほど一筋縄ではいきませんな。そこで喜ばないわけですね。
やっぱプライドがあるんだよな。
そうそうそう、
すごいな。お会いしたいな日高五郎さん、
ね、私最高で6時間ですね番組9時間って、
まあ、特番でそれぐらいの、まあ、ずっとやないもんな。
うん、2回ご飯食べれる本当
途中で休憩タイムとかないんやろね、おそらくね。
曲かけてたりとかさ、
曲変えてる間になんかちょっと駆け込む感じかな。
そうそう、あとニュースとかさ、そんなんじゃない。
多少は休憩時間あるやろけど、ね、それにしても
すごいな、羨ましい。
おいくつなんでしょうね、年齢が書いてない。
30年やってらっしゃる、おいくつなんでしょうね。
20代で始めても
まあ60
万円
もうちょっと言ってような気はしないでもないけどね。
しないでもないね、
うん
70代
わかんないよ、どうでしょう。ひねくれいわちゃんイレギュラーズ塩内藤さん愛知県小牧市からです。今年はプリキュア15周年として15周年記念公式サイトが立ち上げられたり、2004年2月1日に最初のプリキュアが放送開始されたことを記念してプリキュア記念日が制定されたりしました。でもちょっと疑問があるんです。2004年に放送開始なので今年は14周年のはずでは、15周年と言われるたびにものすごく違和感があるので東映アニメーション公式サイトからなぜ今年が15周年なんですかという旨の質問を出してみました。しかし土曜日の時点で質問を送ってこれを書いてる水曜夜の時点で回答はありません。あ、まあそうでしょうね、そんなすぐには来ないわね考えてみれば2014年に放送されたハピネスチャージプリキュアはプリキュア10周年の作品でした。オープニングで歴代プリキュアが10周年の記念コメントがあったのを覚えている方も多いかと思います。2004年の最初の2人はプリキュアから2014年のハピネスチャージプリキュアは10周年で間違っておりません。しかし今年は2018年でどう考えても14周年なんですよね。10周年は正しいのになぜ15周年は1年早くなったのでしょうか。全く謎です。腑に落ちないということですね。
15年目ってことではないですかね。
わかんないんですけどただその2014年の1年間で放送されたプリキュアは10周年って打ち出してたんだとしたら確かにおかしいのかな。4567 8、うん、4567 8、
皆様のご意見をお待ちしております
どうでしょうか。
こちら京都市上京区のスパロボトルノにストロボイルカさん、4月からシュタインズゲートの新作シュタインズゲートゼロが始まるわけですが、
うん、
それに合わせてコンプリート版ブルーレイボックスが今月発売されたり、昨年秋からCS の ATX で再放送が始まったりとゼロに向けての活動が行われていたわけで、 ATX での再放送は放送時間帯も見やすい時間にやっていたのもありずっと思い返し見直しの意味も含めて見ていたんですが、
うん、
先日最終回を迎えるにあたり、ん ?23 話で最終話?下げって24話じゃなかったっけ?と疑問に思いながら視聴していると、結末が変わってる、
うん、
そうなんです。前回見た時と23話の後半の内容が全く違うんです、
うんうんうん、
びっくらこいて早速ウィキで調べてみると、
うん、
2015年の東京 MX の再放送の時にゼロの制作発表があったため急遽ゼロの世界観につながるよう23話を23話ベータ版として最終回に差し替えたとか、
うん、
BS11 での放送も差し替え版だったらしいのですが、 うち BS なんて映らないんですよ、見てないんですよ、というか告知なければわざわざ再放送は見ないですよ、本放送エアチェックは DVD に焼いて残してますし、今回はたまたまゼロ直前だから再放送見てたわけですし。ってことは関西では BS11 見ていない人もしくは見逃した人は下着のエンディングは本放送のまま、だと思ってる人が多いんじゃないでしょうかね、だこのままゼロを見てしまうと多分面食らってしまう可能性があると。
世界観が違ってね、
お二人も23話ベータ版をもし見ていなければ何とかしてゼロを見る前に見ておかれることをお勧めします。
わかりました、じゃあ何とかします
そんなことあるんやね。まあ、いざこう続編を作る段になって、そうなると前のエンディングでは
つながらなくなる
ので、1話戻って、
変えたってことですね。
変えたってこと。
下着らしくていいじゃないですか、世界線が変わったんですよそういうことでしょ。
なるほど、
ね、だから何とかしてみます。でもね、その前にね、私下着の前のやつ覚えてない、そんなにストーリーを
僕も多分もう
言うほど覚えてない、
すっかり忘れてるから、ね、でもってことはブルーレイのボックスを見れば、それもだからそれはでも
分かんないです、
それは前の通りやわね、
だからいつ作られたかですよね、そのベータ版っていうか、ねえそこまでやってつなげなくてもいいような話な気も
せ
いでもないけどな、
まあ、その辺がもう作者のこだわりなんですね。
そう多分、こちらはですねあの方であって
桜京子さんですね、
ですよね、はい、お名前忘れてますね、
書いてないですね、
今年もついにやってきましたベスト10とワースト10両方発表する珍しい映画、映画雑誌映画秘宝のベスト10、ね、ワースト10特集の号発売、昨年のベスト1がシンゴジラなのですが、今年のベスト1は伝説的 SF 映画ブレードランナーの続編ブレードランナー2045で、なんとワーストもブレードランナー2045でしたベストとワースト一緒なんだ。ベストに選ばれた理由は主に人造人間であるレプリカンとの悲しみがよく描けている。ワースト1の理由はそれは前作で十分やった、3時間が長すぎるとのことちなみにこの雑誌デビルマンクライベイビーで主人公が演じる内山聖輝くんも参加しています。アニメに関する記事も時々載るし、ラジメニアンの某有名リスナーさんも投稿しているので、ラジメニアンもチェックしてみてはいかがでしょうかということで、
映画秘宝は本当独特の視点なんですよね、
ワースト1とベスト1が一緒
まあつまり映画っていうのは本当解釈というか見方によって両極端になる場合もあるってことですよ ね、こちら平方市の平方ザンドロ梅田2丁目さん、なんだかアニメを見てて無性に書きたくなったので書いてます、からかい上手の高木さんいいですね、
いいですよね、
アンドロ君でこういうなんか高校時代のノスタルジックな好きみたいな、
ね、何気ない教室とか好きやろ
萌えでもなく純愛でもなく、さらりとした日常にちょっとしたときめきエッセンスがたまりません。
はい、わかりますよ。
月が綺麗といい自分のツボが 14、15歳という衝撃の事実、でバイオレットエヴァーガーデン、ちょっと泣いちゃったてへ、
わかるよ
小説家のお話でグッときますね、いいですね。子供の回想シーン、なんか自分の子供の幼少期を思い出したりなんかして切ない感じでした、心が震えますね、ただただこの2作品好きと言いたいだけでした
いいと思います、その衝動大事だと思います。でも確かに中学生もの好きですよね、
なんかもうピンポイント
やね、わかるわかる、高校生じゃないのよね、すごくわかる。
でしかもだから中学生でこう淡いっていうか、こう純愛でもないし、そういうなんか萌えでもないし、何気ないちょっとしたっていうのがね、
当たり前の日常の気になるあいつ的なやつです、
あいつ的なやつがね、
はい、いいと思います。
恋が恋とも言えないような、
そうですそうです、その先に手をつなぐも宙もまだない時代ですわかりますよ、大好きです私も気合うね、私絶対好きなの一緒やから
、ね、こうちゃんとした恋愛をしてきた人はこれを懐かしく思うやろね、
特に彼の場合は、学生時代に付き合ってた奥様と結婚なさってるから、まあ、それが高校かどうか分かりませんけど、多分いろいろ思い出すんです、延
長線上にあるっていうかね、
そう、ね、
もう僕なんかなんか変な話だけど、まともな恋愛をしたことがないような気がするんで、
まともな恋愛って何ですか、だって岩崎、
いやだから自分でそう思っちゃうわけですよ、だからなんかその逆にこう萌えとかに憧れを感じてしまうっていうか、 なんかいいな、すごく羨ましい。
羨ましいですね。あの学生時代からの付き合いの結婚は私理想だと思います。
そうよね、
思い出が一緒なんだもん。
そういうことだね。
そう、共有だよ。めっちゃ羨ましい思い出共有ってとはいえずっと同じ人っていうのをが羨ましくない部分もあって、
そうだよね、
半分半分なんです。半分半分、ね、いい部分と良くない部分とでもここの夫婦は羨ましい。熱道さん、島根県松江市からです。現在朝7時、手の血行がだいぶ良くなりました。先週のラジタマールで色褪せた写真の話を聞いて、30年くらい前に100年プリントというものが流行ったことを思い出しました。
あったなぁ、100年プリント。
写真の色合いが100年持つという触れ込みの商品で、デジカメ主流の現在ではすっかり見かけなくなりましたが、先日実家に帰った際に30年前の写真を見たら、色褪せが結構進んでて驚きました。100年持っとらへんやないか。さあ、20年前に写るんですで撮った写真ですら色褪せが進んでいました。増えるアルバムのようなしっかりとしたアルバムではなく、写真屋からもらった通気性の良いアルバムに挟んで、夏は30度以上にもなる部屋に保管していたので、まあ仕方ないかもしれませんけど、まさかこれほどまでに耐久性がないとは。皆さんの写真大丈夫ですかというね。
まあ、あの紙焼きにもう今や紙焼きのそういう普通のプリント写真なんていうのを説明しなきゃいけない時代になりますけど、
はい、そうですね、
どうしてもやっぱり高温多湿は良くないみたいで、う
ん、やっぱちゃんと保管しとかないと ね、
ねちゃんとあの通気性は空気を遮断して暗くて涼しいところに入れておかないと、
うん、
特に赤っぽくなるよね、
うんうん、
全体的に色が抜けてね。
子供の頃の写真はそんなんが多いですね、うん、
その点だからモノクロって長持ちするの
かな、はい、そうよできてるなと思います、
そのあたりはね、うん。こちら大阪港区のポスタルスイーパー闇狩人さん、所用があり門真市まで行きました。この辺りに行くとなると使うのはお京阪こと京阪電車、
うん、
目的地は門真市の古川橋という駅なんですが、今回はその前に、古川橋というところに行く目的なんですが、その前にちょっと寄り道で途中下車したのは滝井という駅なんですね、
うん、
この滝井駅ですが、てっちゃんの間ではちょっと有名な駅なんです、
うん、
まあ、この駅自体は小さなローカル駅なんですが、なんとこの駅隣の駅が見えるんです。
そんな近いんだ。
もう見えているなんてもんじゃなくて手が届くくらいすぐ近くにある。発車した電車の一番後ろの車両が駅の端っこを通り過ぎる頃には先頭車両が次の駅に着いている、というぐらい駅間が短い。
何のために作ったんだろう。
後ろを見ると一つ前の駅も見えている。よく見るとそのさらに前の駅まで見えている。
それいるその駅いる、
まあ、時間があったら、いやなくても次の電車を待っているくらいなら歩いた方が早いくらいの距離です。
はい、乗る手まで歩いた方が早いってやつですね。
てっちゃんの相方も大興奮。その滝井駅から次の土井駅まで距離にして400メートルくらいとされていますが、実際滝井駅のホームの端から土井駅の端っこまではその半分くらい、半分以下くらい、だから200メートル以下、まっすぐ歩いて行ったら5分とはかからない。実際に歩いてみました。途中大きな道路があって、そこを渡る道が線路沿いにないため結構迂回しなければいけません。
うん、
これは駅間を歩かせたくない京阪の策略か。
いや違うと思うけど
倍ほどの時間がかかってようやく到着。土井駅に着いてみるとさらに先の森口市駅が見えている。今度はこっちも歩いてみるかな。なんかいろいろと事情はあるんでしょうね。
分かんないけど、
この辺りはそのなんか施設があるとかさ、は
い、そうそうそう、そのためにだからね、そのまっすぐすっと行けないからこそ止まってるんでしょうしね、
そうそうっていう、まあ、そのこう市街地ならではの事情があるんだろうね。
さあ続いて大阪府のにゃんとろさんです。先日大好きだったサラブレッドヒットザターゲットが無事にラストランを迎え、およそ7年半の競争生活にピリオドを打ち引退しました。2歳から10歳、人間で言えば40歳過ぎまで一度も怪我をすることもなく重賞を4つも勝ち活躍してくれました。サラブレッドはその名の通り血統が重要視されるので、競馬を長くやっていればいるほど血統の面白さが分かってきて、ギャンブルとはまた違って一面があり引き込まれていったりします。ヒットザターゲットの母 ザティールも大好きな馬だったので、その子たちもずっと注目してきましたが、重賞を勝ったのはヒットザターゲットのみ。一つも勝てずにターフを去るサラブレッドがたくさんいる中、 G1 レースには無縁でしたが、本当によく走ってくれたと思います。引退レース当日はウィンズで観戦していましたが、レース前から目頭が熱くなってきて、いつ泣いてしまうかと思いましたが、レースが終了した時点でもう人目もはばからず泣いていました。今後ここまで好きになれるサラブレッドが現れるのかどうか分かりませんが、今は亡きラティールの血を受け継いだ子たちを応援していきたいです。ヒットザターゲットは乗馬となって余生を過ごすことができるようでほっとしていますが、いつか第二の馬生を送っている彼に会いに行きたいです。ヒットザターゲットさん、今までありがとう、そしてお疲れ様でした、という。すごいね、サラブレッド、ここまででも愛されたら。
競馬っていうのはその馬の物語もあるからいいよな、ね、
う
ん、
そう、誰の子供と誰の子供みたいな。そうそう、
ヒットザターゲットってあのラジメニアの前にやってる競馬番組でよう名前出てきた気するんやけど
な。そうなんですか、
ヒットザターゲットっていうね、なんか特徴的な名前じゃないですか。
まあね、ヒットザターゲットかっこいいよね。
こちら石川県金沢市の EMM さん、あの電話帳を手に取る機会はお二人方どれぐらいありますか。
今もほぼないです。
ないよね、まあ、タウンページぐらいかな、なんかこうちょっとあの襖の張り替え探すとか ね、 そ, ね、病院とかね、それもこの頃はもう検索するからね、はい、あのそのまあハローページとその職業別のタウンページがあるんですけど、タウンページはかなり前からいろんなデザインの表紙のものが発行されるようになっていると、
うん、
例えばあの石川県では現在コミックフラッパーで連載中の漫画北陸トライアングルのキャラクターの描き下ろしイラストが表紙を飾ることになるとのこと。この北陸トライアングルは東京の高校の寮で同室となった石川県富山県福井県出身の女子高生の方言、うん、食べ物お店習慣など北陸3県のあるあるネタ満載なスクールライフを描いたコメディ漫画だそうで、作者のちさこさんは石川県出身で、現在本作品のスピンオフ4コマ漫画が石川の北国新聞で、連載されていたりもしますと、
うん、
で北陸トライアングルなら、富山県福井県はどうなのかと思って調べて、思って調べたらタウンページの表紙になるのは石川県のみの模様ですが、
うん、
現在商業雑誌で連載中の漫画のキャラクターがタウンページの表紙を飾るのは初めてのことだそうです。
なんか楽しいな、それ。
そうね、いいね、
うん、
もう一つは新潟県で今年発行される新潟市のタウンページで新潟市内にある漫画アニメの専門学校の学生さんが描いたコミックタッチのイラストが表紙を飾ることになったとのこと、
うん、
実は石川の方の2018年度のタウンページは9月発行なのに対し、新潟市の2018年度タウンページは6月に発行されるため、コミックタッチの表紙のタウンページとしては新潟市のものの方が第1号ということになるようですと、
うんうん、なんかその町の人の出身の人に書いてほしいな。奈良は奈良の人とか、
奈良のね、なんか
大阪大阪の人みたいな、
特徴的なコミックの ね、うん、ね、書いてほしいよな、
うん、こちら大阪市東住吉区サクサクさん、去る2月17日初めて人間ドックに行ってきました。普通の健康診断や CT やペット診断などしました。ペットもしたん
だ。
中でも一番嫌だったのはやっぱりバリウム検査。バリウム飲んで台に乗って回されて胃が変になって、検査後は少し気分が悪くなりつらかった。あと検査後受付で言われた言葉がすごく怖かった。何かあればすぐ連絡しますので連絡取れるようにしておいてくださいね。これ必ず言う言葉だからね。結果は 3,4 週間かかるそうなので今でも少しビクビクものです、という。ペット検査したんだね。ペット検査いいですね、私もやってみたい。
確かにバリウムはしんどいよな、
うん、まずいしグリグリされるしすごい嫌。
本当逆立ちせないかんからね、
すごい嫌。胃カメラの方がマシ。
お疲れ様でございました。さあ、来週も皆さんのお便りお待ちしております。メールアドレスです。
radi@jocr.jp です。
ファックスナンバーは神戸 078-361-0005 番。おはがき封書の方は郵便番号 650-8580 ラジオ関西ラジメニ玉手箱 R の係までお送りください。来週も聞いてくださいね。岩崎和夫と
南香里でした。